ラジオ、テレビを楽しめるように BPO は皆さんの声を放送局に届けます。いい番組ってなんだろう。 BPO 放送倫理番組向上機構。
隣の客はよく書きクイック。ラジオ大阪は FM クイック。この釘は引き抜きにクイック。ラジオ大阪は FM クイック。ラジオ大阪は FM クイック。 91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さて、ラジオチャリティーミュージックソンが近づいてまいりました。はい、クリスマスイブからクリスマスにかけまして、ラジオ大阪24時間の放送で募金を呼びかけてまいります。はい、でこの募金というのは、目の不自由な方へ音の出る信号機を、できるだけ音の出る信号機を皆さんからいただいたお金で作っていきたいという、こういう思いで、やっている番組で、今年で49回目、49年続いている番組でございます。ラジオチャリティミュージックソン、今年も放送することになっております。で、皆さんにお願いなんです。よかったらこの募金箱、チャリティーの募金箱を置いていただけるお店などありましたら、ぜひ協力をしていただいて、あのレジの横でも結構です。あるいは人がここをたくさん通るので、割と募金してもらえるんじゃないかという、そんな場所をご存知でしたら、ちょっと小さな赤い募金箱なんですが、置かせていただけませんかというお願いなんです。で、この募金活動は11月1日から来年1月31日までの3ヶ月間です。つまり三月、そこへちょっと募金箱を置いていただくだけで結構でございます。こちらの方から募金箱と、それからポスターをお送りさせていただきますので、よかったらポスター掲示していただいて、こんなことやってるんですよということをですね、皆さんにお知らせいただけたら嬉しいかなと思ってます。で、今この放送を聞いてて、それやったらうち、まあ、ちょっと協力してあげようと、募金箱置いてあげてもいいよという方いらっしゃいましたら、ラジオ大阪のホームページをご覧いただけたらなと思っております。ラジオ大阪のホームページご覧いただきまして、募金箱設置のご協力よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、番組の方を始めてまいりましょう。この番組では、視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組でも視覚障害者のランナーというのはよく取り上げております。
はい、
実際にマラソン、フルマラソンに出られる方もいらっしゃいますし、はい、パラリンピックで、ね、メダルを取られた方もいらっしゃる、はい、まあ、いろんな方に出ていただいてるんですけれども、
はい、
今日はですね、その、ブラインドランナー、視覚障害者の方が走るためには、絶対そこに、まあ、それをサポートしていただく方が必要なわけですよね。はいはい、いわゆる伴走者、はいって言われる方々なんですけれども、はい、その紀の国といいますから、和歌山ですね、はい、紀の国ブラインドランナーズ代表でいらっしゃいます松林正樹さんと今電話がつながってますので、お話を聞いていきたいと思っています。
はい、
松林さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今ちょっと紹介させていただいたんですが、その紀の国ブラインドランナーズというのは、はい、いわゆる視覚障害者のランナーの伴走を行う団体と考えればいいわけですか？
そうですね、また歩くだけでなくて、走るだけでなくて、歩く方にもね、一緒に寄り添って、伴走者が一緒について歩いたりしてます。
はい、
で6年前にまあ立ち上げた団体になってます。
6年前にこれが立ち上がったということですが、はい、松林さんはここの代表なんですが、はい、松林さんご自身と視覚障害者との接点というのはどっかにあったんですか？
そうですね、私自身はですね、10年前にちょっと一念発起してですね、
は
あ、フルマラソンを挑戦しまして、まあ、なんとか完走することができたんですけども。
それすごいですね。そのマラソンやってみようと思ったら、はい、なぜだったんですか？
いやー、もうまあ運動不足も単にあったんですけど、
はい、
うん、何かちょっと一つ、まあ、区切りの私、ちょうど40歳だったんで、当時、何かに挑戦しようかなと思ったときに、
はい、
思いついたのがフルマラソンだったんですけども。
なるほど。で、はい、見事完走されたわけですね。
そうですね、なんとか完走することができまして、
は
あ、でその時に、同じ大会で走られてた、近くに障害のあるランナーさんと伴走者さんが一緒にですね走られるのを見てですね、あ、こういう形で走るのもね素敵だなと思いまして、
はあ、
で私もちょっとやってみたいなと思って始めたのがきっかけになります。
じゃあ初めて参加したマラソンで実際に視覚障害者の方が走られていらっしゃった、はい、その横に伴走者の方がいらっしゃった、
はい、
こういう走りというのも素敵だなという思いからこの、はい、まあ、言うたら伴走の世界に入ってこられたというわけですね。
そうですね。で、それでですね、地元和歌山でいろいろ調べたんですけども、
はい、
そういった環境が全く整ってなくてですね、で調べたところ大阪の長井で、
はい、
うん、そういった団体があるっていうのを聞きまして、
はあ、
で、私、ちょっと、まあ、なんていうんですか、教えを請いにですね、和歌山から通っていたんです
けど。ワーワーズですか？
そうですね、長いワーワーズ、ね。
そうですよね。まあ、この番組でも何度も、はい、出ていただいたり、あるいは、ワーワーズが実際にやってるところから生中継したこともあったりして。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。
はい。
そうなんですね。じゃあ、ワーワーズの皆さんのところに、ちょっと、まあ、はい、勉強がてらというか、
そうですね。
研修がてらというか、
はい、
そこへ習いに行ったような感じなんですね。
そうですね。
和歌山にはやっぱそういうグループは全くなかった感じなんですか？
そうですね、私の調べたところなかったですね、
はい、
でそれで長井にまあ通っていたら、
ええ
とあるブラインドランナーさんとお話ししたときに、
はい、
私も和歌山から通ってると、電車を乗り継いで、
はあ、
やはり和歌山では伴走者もいないし、走る環境が整っていないので電車を乗り継いで大阪まで来てるんですっていうことで、
はあ、
お聞きしてですね、
ええ、
いやそれならもう地元和歌山で一緒に練習しましょうよっていうのが始まったきっかけなんです。
まあ正直言いましてね、和歌山から大阪の長井まで通うもても1時間以上はかかるもんなんですよね。え、
そうですね、かかります、はい、
でまあ距離があると、
はい、
で和歌山にそれができればという思いがそこで湧いてきはったわけですか？
そうですね。で、他にもやはり複数人走りたいけども伴走者がいないとか、
はい、
で困ってるっていうのをお聞きしまして、でそれなら和歌山で一緒に活動できればいいなと思ったのがきっかけになります。
それでこの紀の国ブラインドランナーズというのを立ち上げはったわけですか？
はい、ちょうど6年前になります。
今から6年前に立ち上げがあって、
はい、
で今だいたいどれぐらいの方々、その伴走者がこの、はい、ランナーズにいらっしゃるんですか？
あ、現在ですね、ウォーキングの方も含めてですね、
はい、
伴走者でだいたい40名ぐらい。
うわー、すごい。
そう、
6年で40人ってすごいですね、
は
い、
そうですね、SNS とかで発信していくとですね、
はあ、
結構そういう興味のある方っていうのがいらっしゃってですね、
ええ、
やってみたいというのをすごく声いただいて、
はあ、
うん、伴走者は40名ぐらいで、で、ブラインドランナーさんもですね、
ええ、
やはり運動不足解消で歩きたい、走りたいという方が今現在20名ぐらいまで増えてきまして、は
あ、ブラインドランナーさんだけで20名ですか？
はい、はい、
これ日頃和歌山のどの辺で練習してあるんですか？
ですね、紀の川の河川敷に、
はい、
そういった安全な場所があるので、
ええ、
うん、そちらで練習月1回開催しています。
月1でやっていらっしゃるということなんですね、
はい、
歩く、それから走るとありますが、はい、走るとなるとそれなりの力を持ってないと伴走はできませんよね。
まあそうですね、
は
あ、皆さんやはりハードルが高いっていうふうに思われがちですけども、
ええ、
ブラインドランナーさんの走力も様々でして、
うん、なるほど、
うんうん、自分の走力に見合った方と、
ええ、
楽しく走ればそれは大丈夫だと思いますので。
なるほどね、
うん、
松林さんご自身がワーワーズに、はい、まあ、大阪の方に習いに来てはるときに、
はい、
視覚障害者の方との伴走するにあたって、ええ、一番学んだことっていうか、
はい、
これはと思ったことって何かありましたか？
やはり、とっさの判断ですね。安全確認っていうのがやはり第一になってきますので、
はい、
声かけの、タイミングであったりとか、いかに簡潔に分かりやすく伝えるようにっていうのは一番学びましたけど。
なるほど。
はい。
上和津さんの皆さんに教えてもらったことって、数多くある中で、はい、やっぱりこの安全、はい、その声かけ、はい、声かけの仕方ですよね。
はい、はい、はい。
この辺というところが一番大事であると。
そうですね。
うん。実際松林さんが今度伴走者の皆さんに教えられるとき、和歌山で教えられるときも、その辺を、はきっちりお伝えしてはるわけですか。
そうですね。一番最初に参加していただいた方にはですね、アイマスク体験をしていただいて、
はいはい。
実際に見えない世界っていうのをね、経験していただいて、
ええ、
でそういう時にどういう説明や声かけが欲しいのかっていうのをね、実際に体感していただいてます。
なるほど、
はい、
それで体感することによってどう声をかければいいかというのが分かってくると、
はい、そうですね、
いうことですね、
はい、
うん、例えば曲がり道だとか坂道だとか道路状況、はい、そういうのをちゃんとやっぱり伝えていかないとダメですもんね。
そうですね。
うん、
あとは小さな本当に1センチぐらいのマンホールの段差とか、
は
あ、私たちでは全く気にならないところでもやっぱりつまずいたりしますので、
はいはい、
はい、はあ、そういったところはやっぱり一番注意しますね。
足元ですね。
そうですね。
確かに西島さん、そのちょっとした段差というのが意外と怖い、
うん、でしょうね。怖いです、うん、実際言い張ったみたいにその1センチ足らずの段差であってもやっぱり見えへんからすごいなんかこう落ちたじゃないけど、
うん、
なんかそういうのとか、
うん、
高さがあるとなんでこんなとこでつまずくっていうような感じやけど、つまずいたりとかすることがあるので、もうすごいそういうところはみんな敏感
あでしょうね、
うん、ちょっとのことでもすごく敏感やし、なんか石ゴロゴロがあっててもたまたま踏んだりすることもあったり
ありますよね、
うん、するから、もうその辺はもう感覚というか、そういうの肌で感じるものがすごい敏感になってきますね。
請願者だったら石ころあるなっていうのが分かって踏みますけども、うん、見えなければ分からなかったらこれなんだって
思うでしょう。
思いますよね、
うんうん、その辺がやっぱり見えへん部分のなんか怖いところというかもありますね。
やっぱり、松林さん、
はい、
かなり走られる方もいらっしゃるんでしょうね。
そうですね、ブラインドランナーさんの中にはですね、もうフルマラソン何回もゴールされたりとか、 あとはウルトラマラソンといってね、
はい、
フルマラソン以上の100キロとかのレースに出場される方もね中にはいらっしゃるんで、
はあ、そういう方に対応するためには、はい、今度は伴走者がちょっと走る力をつけておかないと、はい、なかなか難しくはなってきますよね。
そうですね、
は
あ、私らもやっぱり良い刺激を受けているというか、負けてられないじゃないですけども、
はい、
うん、やはり私らも練習積みまして、
はい、
うん、一緒に大会に臨んでます。
なるほど、
はい、
伴走者と言うてるんですけれども、なかなか皆さんわからないかもわかりませんが、実は腕と腕のところに、輪っかみたいなのをこうつけて、
はい、
でその間を、紐のようなもので、はい、こうね、
はい、
あれ、はい、距離的にすると1メーターぐらいですかね、横を走られる。
そうですね、ロープの長さは1メートル以内というふうに、はい、
で伴走していく、で横でいろんな言葉をこうね、はい、危ないですよ、右ですよ、左です、次のコースはこうですよということで、はい、松林さんこう伝えていくという感じなんですよね。
そうですね。
うーん、なるほど、
はい、伴走ロープは別名絆と呼ばれてまして。
いいですね、
絆、
はい、まさに絆で結ばれている、はい、という形で一緒に走らせてもらってます。
なるほど、歩くこともやっていらっしゃるとさっきおっしゃってましたけれども、はい、歩くのはその紀の川の川べりをゆっくり皆さんと歩くという感じなんですか。
は
い
は
い、
そうですね、普段はね白杖を持たれて解除されている方の肘を持ったりして歩かれてるんですけども、歩く方も伴走ロープを持っていただいて、
うん、
しっかりと腕を振っていただいてですね、ストレスフリーで歩いていただくのをね、私たちではしていただいてます。
なるほど、松林さんがこれやっていらっしゃって、6年になるらしいんですけれども、はい、よかったなって思う時ってどんな時ですか。
そうですね、やはりマラソン大会でありましたら、うん、新記録が出て嬉しかったとか、完走できたとか、うん、あとは、まあ、楽しかった、単純に、うん、走ってて楽しかった、一緒に走れて嬉しかったとか、うん、そういった、声もいただくとね、うん、とても私たちも励みになりますね。
なるほどね。まあ、実際にその、はい、走ってる姿、あるいは走り終えた時の、まあ、ご本人の笑顔でちょっと分かるような気はするかな、はい、と思うんですが、
はい、
やっぱり満足げな、ね、うん、笑顔でされてるのかなと思うんですがね、うん、
はい、
さあ、今度11月4日に大阪の長井ヤンマースタジアムでなんか大会があるというふうにお伺いしたんですが、
あ、そうなんです、うん、全国視覚障害者駅伝大会というのがですね、毎年行われてるんですけども、
駅伝なんですね、
はい、
うん、
こちらの方にですね、和歌山盲学校チームが一組と、
はい、
紀の国ブラインドランナーズが二組の、
はい、
計三組が出場予定になっております。
なるほど。駅伝ということですから、はい、そのグループは何人で走るんですか？
一チーム四人ですね。
一チーム四人で走られて、はい、どれぐらいの距離走るんですか？
はい、一区と四区が 6.8 キロで、
うん、
2区3区が 3.4 キロになってるんですけども、
ええ、
それをタスキをつないでですね、
はい、
伴走者と一緒に走っていただく形になります。
ということはざっと20キロ弱ぐらいですか？
そうですね、
ねえ、はい、和歌山盲学校の皆さんもこれに一つグループとして参加されるわけですね。
はい、はい、そうです。
あ、なんか楽しみですねこれ。
そうなんです、まあ、やっぱり心も一緒につなぐという形で、
うん、
一緒に喜びも分かち合いたいなと思ってます。
なるほど、
はい、
これね実は一つ音源といいますか曲が届いてるんですが、
はい、
これから皆さんちょっとこの曲聴いていただこうと思うんですが、
はい、
松原さんこれ何の曲なんですか？
これはですね、地元のシンガーソングライター藪下雅人さんが、制作された紀の国ブラインドランナーズのテーマソングになるんですよ。
なんで藪下さんがそのテーマソングをお作りになられたんですか？
彼とですね、とあるマラソン大会で、うん、出会いまして、
ええ、
で彼ももともとその伴奏に興味があったみたいで、
はあ、
で実際にうちのチームに入っていただいて、
ええ、
伴奏を体験していただいて。
そうなんですね、はい、
はい、で今回、
うん、
テーマソングをもしよかったらお願いしたいというふうに楽曲の制作依頼をさせていただきましたところ、
ええ、
うん、快く受けていただいて。
すごいですね。
はい、
藪下さん川島英吾さんの音楽賞を受賞されてまして、私知ってるんですこの方。そうなんですね、藪下さんもいろいろ協力してくださってるんですね。
そうなんです、もうありがたいことで、うん、今現在ですねこの曲に合わせたPR 動画の撮影も予定していまして。
あ、そうなんですか。
はい、
出来上がり楽しみにしてますわ。
はい、
じゃあ、
はい、
せっかくですから、はい、その藪下さんの、はい、まあ、伴奏やりながら音楽の伴奏もこうしてやってはるということで、はい、伴奏違いですけれども曲の方を聴いていただきたいと思います。紀の国ブラインドランナーズのテーマです、どうぞ。
はい、心合わせて走りたい国ブラインドランナー、あなたとの絆をこれからもずっと、雨の日も風の日
この曲なんです、紀の国ブラインドランナーのテーマ。松林さん、
はい、
どうですか、
はい、
この曲気に入っていらっしゃいますか？
いやもうね本当にもうできた時はね、初めて聞いた時は感動してですね、
はい、
本当にもう鳥肌が立ちましたね。
ああ、そうですか。
はい。
ねえ、藪下さんもね、こうして曲の方でも一生懸命背中を押してくださってるという感じですよね。
はい、そうですね。で、実際に伴奏を体験されているその思いもですね、はい、歌の方に込められているかと思います。
やっぱりね、こう詞書くときというのは自分で体験するというのも、これは大きいですよね。体験してる、してないで、やっぱり詞の内容というのは違いが出てきますもんね。
そうですね。やはりこの、心合わせてとか歩幅合わせてとかっていうフレーズがですね、やはりまあ自然と出てきたというか、っていうことをまあおっしゃっていただいて、はい、でとても嬉しく思いました。
なるほど。松林さん、
はい、
大変申し訳ないんですが、藪下さんによろしくお伝えくださいませ。
あ、承知しました。伝えておきます。
はい、一つよろしくお願いします。はい、さあ、はい、これからのですね、紀伊国ブラインドランナーズなんですが、どんな団体を目指していこうと思われていらっしゃいますか？
はい、そうですね、今はですね、視覚に障害のある方の伴奏をさせてもらってるんですが、今後はですね、視覚に障害のある方だけでなくて、一人で歩いたり走ったりするのが困難な方ですね、そういった方にもね、一緒に寄り添って楽しんでいただけるような団体にしていきたいと思ってます。
つまり視覚障害者以外でも、その障害をもちろん皆さんにも集まって、はい、このスポーツを走ることを楽しんでいただこうと、こういうことですか？
はい、はい、そうです。
あ、ますます忙しくなりそうですね。
そうですね。
はい、そうですか。ぜひこれ今ね、和歌山でお聞きの方で、実際に視覚障害者の方で何かちょっと歩いてみよう、走ってみよう、はい、外で何かをやってみようとおっしゃる方は、これどこに問い合わせればよろしいですか？はい、
そうですね、Facebook で紀伊国ブラインドランナーズで検索していただくと、
はい、
練習会の日程とかですね、練習会の様子の写真であったりコメントであったりというのが入ってますので、
はい、
そちらの方で見ていただいて連絡をいただくとありがたいと思います。
Facebook を通じてというわけですね。
はい、
はい、Facebook で紀伊国ブラインドランナーズ、紀伊国ブラインドランナーズで一つ検索をしていただいて、でまあ、どんな活動をしているか、まあ、写真もたくさん出てくるかと思いますので、
はい、
で、その皆さんが集まる日にちも書いてありますので、その時に行っていただいたらそれでいいというわけですね。
はい、そうです。
はい、それから当然伴走者の方も募集中ですよね。
そうですね、もう伴走者は何人いても困らないので、
はい、
はい、もうぜひぜひ一度体験してみていただきたいと思います。
わかりました。で、はい、11月4日、駅伝大会も頑張ってくださいね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
紀伊国ブラインドランナーズ代表の松林正樹さんにお話をお伺いしましたね。はい、なんか6年で本当に大きな団体になってはんなっていう ね、
すごい。
和歌山の方、ぜひ皆さん一度足運んでいただけたらなと思いますね。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした。さあ、今日はこの曲です。浜田直也さん、ふるさとでお別れです。
うさぎを石かの里。 志を果たしていつの日にか帰らん山は青
き畑中風です。山崎豊子生誕100周年記念番組朗読白い巨塔、朝の時間、私の朗読で楽しんでいただけることを願っています。
朗読白い巨塔は月曜から金曜朝6時45分から。ラジオ大阪の番組表は3ヶ月に一度発行、四つ折り B5 サイズで特集記事なども掲載しています。番組表を郵送でご希望の方、10月から郵便料金値上げのため料金が変わりました。折らないで郵送してほしいという方は140円切手を、折り曲げて送っても大丈夫という方は110円切手を同封の上、郵便番号 552-8501 552-8501 ラジオ大阪番組表係までお申し込みください。詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。
ホッピープレゼンツ、
看板娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。夕刊富士で、鉄ドル